西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。なんか結構ね、あったかくてというか過ごしやすい日々が続いているなと思っていたら、一方でインフルエンザが猛威を振るっているそうですね。学級閉鎖どころか学年閉鎖とか、このまま行ったら学校閉鎖やみたいな、もうどうなってるのかと思うんですが、先日ランチしないって友達に電話した。あかんねん、うち今家庭閉鎖やねん、全員インフルエンザでって言われてしまいました。いや、まあ本当に大変なことになってるみたいです。どうぞ皆様お気をつけいただきたいと思います。さて、奇数月の第3金曜日の西宮再発見は、民族学研究者の西尾芳美さんの登場でございます。西尾先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今年度は、五感で楽しむ西宮と題して、はいはいはい、まあ、聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚、うん、はい、この5つの切り口で、はい、西宮の祭りや年中行事、ご紹介いただいてるんです。はい、で、先月は嗅覚、匂いでしたよね。はいはい、今月は聴覚、はい、聞くことでございます。そうですね。五感で楽しむ西宮、音色と題してお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速皆さんからね、もうメールを頂戴しております。
ありがとうございます。
はい。ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラです。はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。西宮の音色と言われて、はて、あったかなと考え込んでしまいました。小学生の頃は夕方に下校の放送があったりしました。だんじりの太鼓や鐘の音もあるんでしょうけど、私はだんじりとあまりお付き合いがなかったので、私の西宮の音色はにはならないかな。そうそう、ありました、ありました。甲子園球場、高校野球の試合開始のサイレン。昔、神原小学校近くに住んでいたのですが、風向きでしょうね。試合開始のサイレンが届きました。懐かしい思い出です。主審のプレイボールに続いてサイレンが鳴って、一瞬の静寂があった後、応援団が一斉に応援を開始する。その一連の音色が好きですね。以上、試合開始のサイレンの音。これが私にとっての西宮の音色の柄でした。
はい、ありがとうございます。
はい。でも、神原小学校。いや、
なかなかの距離ですね。と思うんですが。
フラッグエターの声の間なんですよね。はいはい、うん、まあ、風向きで。
まあね、海の方から吹いてくる風に乗ってっていうのもあるでしょうし、うん、まあ、私が思うに、街が静かやった今よりも。
なるほど、そうなんですかね、昔は、ね。
車のね、通る音とか、やっぱりマンションとかが入りましたら、室外機の音やらね、街の、もともとの、こう、ずっと流れてるというか、の音が大きくなってるんじゃないかなと思いますよね。
あ、なるほどね。そんな時もあってんなと、そのサイレンの音を、きっとガラさんは思い出していただけたんですよね。はい。はい。さあ、そしてこちら、ホルルンさんです。昼間は11月とは思えない暖かさ。そうなんですよ。でもこれ、あれなんですよね。はい、朝晩は結構寒いので、はい、この寒暖差でちょっと体調がという方もね、はい、
ありますね、
多いみたいですね。愛病、猫ちゃんも冬より春を感じているのか、寒毛期のような状態で、顔も小顔のまま、冬毛だと、もっとふっくりしてて、
はいはい、
ザ冬の手触りなんですが、ちょっと残念。はいはいはい、そんなに顔の大きさも変わるぐらい髪の、 髪の毛とか猫ちゃんの毛は。
そう、私、その、ワンちゃんもニャンコさんも飼ったことがないので、うん、
はい。
はい。どうもね、母が毛嫌いしていてね、我が家にはそういうのいらっしゃらなかったもんですから。
なるほど、はい。そうなんですか。さて、今日は西尾先生のご登場ですね。は
い、ありがとうございます。
五感で楽しむ西宮、音色。音色なので、心地よさを感じられる音でしょうか。この時期になると、早々とあちこちで耳にするクリスマスソングは楽しそうなので大好きです。そうですよね。もうハロウィン終わったらすぐクリスマスですもんね。
はい。
街はね。西尾先生の話、毎回とっても楽しみで、夕食作りが時折止まります。あ、これいい意味です。
はい。
いただきました。
焦がさないように気をつけてください。
本当ですよね。
はい。違う香りがしてきますから。
焦げ臭みたいな。いやいやいやいや。でも本当にね、今日はまたどんなお話が出てくるのか、きっと皆さん楽しみに待っていただいてるんではないかと思いますが、はい、ありがとうございます。さあ、西宮の音って、やっぱし、人それぞれ。
もうこれもね、人それぞれやと思いますけども、はい、まあ、ちょっとね、番組タイトルなので、はい、音色という、ちょっと気取ったなタイトルにしたんですけど、はい、まあ、音は音ですね。うん、でも、それが耳に入ってくることで、季節感を感じる音っていうのがね、あると思うんですね。はい、うん。まあ、西宮、この間もお話をしてましたけれども、うん、やっぱり9月の、23日あたりから、西宮神社とか、古式和神社さんの秋祭りが始まって、はい、10月の20日ぐらいまでね、生瀬さんがするまでずっと祭りが絶え間なくあるんです。で、それぞれの地域によってやっぱだんじりというか、まあ、屋台とかだんじりとかいろんな呼び方がありますけども出てきて、太鼓とか鐘、手打ち鐘ですね、うん、それとかいろんなこう音色、まさに音色ですね、ね、はい、音がいろいろ混じるのでだから色がつくみたいな発想だと思うんですけども、で、それがね、まあ、その地域の方、まあ、ガラモンさんみたいに、子供の頃からあんまり馴染みがなければね、ピンとは来られないかもしれませんけども、地域の方にとっては、その、もう太鼓の、動き始めのガンっていうね、てか、ボンっていう太鼓の一発でね、あ、来た来た来たって。
もう、気もそぞろみたいな。
はいはい、もう普段は、総大さんで厳粛なお顔をされてる方がですね、ひとたびだんじりに乗ると、いけーになりはるんで、というその、いけーになるところをですね、郷土資料館館長の氷谷さんが、はい、この間の市政100周年の市民パレード、うん、だんじりパレードの時のね、音を取ってきてくれましたので、はい、今からちょっとお聞きいただこうと思います。はい。はい、これは、今津福王神社の、船だんじりの音です。
はい。よいやさの掛け声も楽しそうですね、
は
い、
この今のね音源の一番最初はまだちょっと静か、
うん、ええ、
はい、今から走るよっていう準備段階なんですね、うん、でやっぱだんじりはその差し掛かった場所、出だしのこの平坦なまっすぐなところを行くときと、うん、で曲がり角ですね、カーブするときと坂道を登るときと、うん、もう勢いよく行かんとあかんとき、例えば、うん、2号線43号線渡るときなんか突っ走らなきませんので、そういうときとでね調子が変わるんですよ。だから今のも最初の出足はちょっとゆっくりやったですけど、うん、だんだん役員さんのよいやさんの声がかかってきたときに後ろでハンハンハンハンってね、うん、勢いよくリズムが上がってたと思うんですね。打ち方が変わっていくんですね。
はい、その林というかもその音で、はい、いろんなことがもう
わかる。だんじりはやっぱりちゃんと差配する人がいらっしゃいますから、はい、その方がこの道のこの辺に差し掛かったら、うん、調子上げろとか言って、うん、手にうちわとか持ってはるので、うん、だんじりの屋根をババーン叩いて、はい、早せとか言って まくれみたいな感じで言い張るんですね。
あ、じゃあそのリーダーというか、あの方は、はいはい、あの、屋根の上の、うん、いわゆる大工方の、はい。
まあ、岸和田とかは大工方っておっしゃいますけども、はいはいはい、その人が差配をするわけ。で、下におる運行責任者の人が、それを受けて、はいはい、幕張ってますかね、大事、中に入ってるので、見えないですよね、打ち手は。
はい。
はい。だから、その人たちに分かるように、またその欄干のところをですね、パンパン叩いて、打てーとか言って、気合が入るわけですよ。
はぁ。
はい、だから連携プレーで、うん、リズムを上げていくんですね。
なるほど。は
い、だからもう各地区にね、うん、やっぱそれがあって、で、まあ、住まいのしておられる方であれば、
はい、
朝みんなが集まって、さあ出発するぞという時のまだ静かな状況から、動き始め、うん、で、ややもうスピードが上がっていって、ガンガンに行った時は、あ、ここの曲がり角で坂道登ってるとかね。
はい、
やっぱり地域の方にとってはその音で、
はあ、
だんじりがどういう今状況なんかが読み取れるという。
なるほど、ね。
もうね、ワクワクするんでしょうね。
うん。確かに。
そうなんですよ。で、今津さんがこれも10年ぐらいちょうど前に修復をして、はい、で、そのちょっと前に下大市の八幡神社さんのも修復させてもらって、
はい、
何十年ぶりかで引っ張ったんですね。たら、その時に引っ張る人たち、要するに担い手の若い人たちももうニッコニコでやってはるんですけど、沿道のね、おじいちゃんおばあちゃんがね、
はい、
すっごい嬉しそうに見物してはったんですね。久しぶりやーって言って。
なるほど、ね。だから
あの音は、やっぱり気持ちをね、湧き立つ、出せると言いますかね。
なるほどね。10歳ぐらい若返るかもしれないですね。
はいはい。だから そういう元気をつける音ですね。
なるほどね。
ただ、ちょっとね、馴染みのない方には、うん、ご縁が薄いかもしれませんけれども、うん、やはり季節感というか、この時期だからこそ聞こえてくる音ということで、うん
ね、はい。確かに西宮の音色の一つですよね。
はい。なると思います。
はあ。でもなんかあれですよね。
はい。
もう祭り、そのもう団地こそが人生みたいな生活を送ってある人も、あるみたいですね。
ですね。なので、9月、祭りのある9月かな。そこがね、1年の始まりのカレンダーっていう。9月始まりっていうのがあるんですよ。
今、4月始まりっていうのは結構ね、定着してきてますけどね。
たまに手帳10月始まりありますよ。
ああ、10月。
9月始まり。だから祭りから1年が始まるんですね。
わ、
だから残りの11ヶ月は、その祭りのためにある。
あ、もう祭り終わったらもう次の祭りの準備期間に入るんですか？
そうです。
いやすごいな。
もうだんじりを、その祭りのカレンダーの写真は全部だんじりっていうね。はい、うん、なかなか強固なものが、見る、地域によっては見ることができます。
そうですか。
はい、まあ、もうそんな湧き立ってるばっかりではね、飽きませんので、ちょっと月を進めてあげようと思うんです
が。はいはい。
まあね、まあ、11月、ちょうどまあ、この時期ですね、神様、神社ですね。神社でね、うん、普段は聞き慣れへん音がね、ちょうどする頃なんですよ。
聞き慣れない音。はい、
ね、神社って割と静かですよね。
はい、
ね、参拝される方の、まあ、柏での音であるとかが、うん、まあ、特徴なんですけども、そうではなくて、11月になりますとですね、ポコポコ、チリンチリンっていうような、
うん、
チリチリ、ポコポコっていうような音が聞こえてくるんです。
ほうほう、
これね、七五三。
うん、ああ、なるほど。
はい、
うん。
3歳、5歳、7歳、七五三のお子ちゃんたち、ね、女の子はね、着物を着せてもうて、
はい、
で、こっぽり。
うん、うん。
普段履き慣れへん、こっぽり、
はい。舞妓ちゃんが履いてはるようなね。
はい、はい、
うん、
切り出したねっていうか、はい、削り出した分で、中に空洞が、空いてるので、で、音がポコポコするんですね。今だったら舞妓さんとかね、
ね、
はい、履いてはりますけども、はい、で、もう履き慣れへんから、ポッポッと、こう、舞妓さん綺麗にスタッサッと行かはりますけどね、お子ちゃんたちそうもいかないんで。
履き慣れないですから、
はい、はい。もうすぐ、ヤシいたなってね、キャーの世界になるんですけども、うん、で、その音とか、帯をね、
うん、
の飾りのところに鈴がついてたりするし、はい、髪の毛にリボン、
うん、
私、つけてもらいました。写真残ってますけど、飾り、リボンっていうかな、
うん、
ふわふわっとして毛がついピッつい、
ちょっと華やかな。
華やかな。で、そこにもついてたりとかね、うんうん、してたので、
はいはい、
なんか普段、お宮さんでは聞こえへんような音っていうのが、なんかもうかすかな音なんですけども、 普段、熱心にっていうか、通りすがりにお宮さんにお参りされる方もね、結構いらっしゃると思うんですが、時期的にはね、ちょっと、この時期にはこんな音がお宮さんでするんや、みたいな、そんな地域の状況を観察する一つの、目標というか、
目安
としてこう、こういう音なんかもいいんじゃない。セミもうるさいし、あれなんですけど。
そうか、11月になると、七五三の音、う
ん。音がしてくるんですね。
なるほどね。なんか、千歳飴のね、なんかこう長いやつ。
バリバリさ。
そう、あれ、なんかガー引きずりながら見てるお子ちゃまもいたりして、あらら、みたいな感じです
ね。あります、ありますね。
いろんな音が出ちゃう、七五三に。
あれもね、江戸時代の飴屋さんがね、考案して流行ったんですよ。
そうなんですか。
はい、だから、子供たちが無事に成長していくようにっていう、儀式ですね、年齢によって着物の形が変わっていきますから、はい、七五三で着る着物って、一つ身、三つ身、四つ身って言って、袖とかの作り方が違うんですね。うん、で、前紐でくくってるのを、その紐を落として、てか外して、うん、で、帯にするとかね、っていうふうに、年代によってちゃんと着るものが変わっていくんですね。だから単純なお祝いではなくて、そうやって着ていくもので、ちゃんと成長しましたのもお祝いやし、その様子を神さんに見てもろて、こんだけ大きくなりましたって言ってご報告するのも一つ意味がありますので。
そうなんですね、
うん。そうなんですよ。で、その時に、お祝いとして子供たちにもいいようにってことで、江戸の飴屋さんが考案したのが千歳飴やったんですよ。
なるほどね、はい。今はなんかね、飴だけじゃなくていろんなものをいただけたりとか、するみたいですけどね。
はい。子供の時はあれを食べたら歯に悪いっていう、うん。
なるほどね、はい。
ありましたですね。
そうか。
なんかいろんな行事ごとがですね、ありますので、その時、その時に、やっぱり特有の、意味合いを分かることのできるね、音がありますので、そんなにも注目しながら、馴染んでいただくと面白いんじゃないかなと。思います。いろんな街の観察の中に、風景であるとか、今までお話ししたようなね、色目であるとか、彩りであるとか、空気感といいますかね、温度であるとか、そうしたもので季節を感じることができるんですけれども、こういうのでも感じることができるんじゃないかなっていうふうに。思います
ね、10月は神奈月って言って神様がみんな出雲に行って、
行かはるんで。
ね、はい、いはらへんようになるということで、11月には帰ってきはるんですか？
帰ってきはるんですね。はい、11月の月の、古い呼び方ですね、11月の呼び方っていうのは神有月っていうか、神さん帰って、神帰り月ですね。
神帰り月。帰ってきはったよ、みたいな。
は
い、
10月は神奈月です。はい。出雲はみんな来はるから神有月なんですね。
そう違うんですね、同じ神社でも。
はいはい、で、11月になって帰りはるんで、ちゃんとね、無事に帰っていただくように、出雲地域ではね、ちゃんとね、神さんを送る祭りがあるんですよ。みんな来てもろたから、ちゃんとご無事でお帰りくださいね、っていうね、からさでっていうね、そういうね、出雲の方々の思いやりの行事があったりしますので、勝手に神さん行って帰ってきたわけじゃないので。
で、11月になったらまた皆さん神様がね、ちゃんと帰ってき、
帰ってきますので、ね。
ちょっと賑やかになったりとか、七五三もあります
し。ありますし。
そうか、はい。いろんなところにね、いろんな行事があって、またいろんな音もね、見つけられる、
ますね、
聞こえるってことですよね。
は
い、ね。
今は11月の終わりっていうかね、10月の終わりか。ですね、ハロウィンでね、
はい、
トリックアトートでしたっけ、なんかで子供らがね、仮装して、で、歩きますよね、はい。これ実はね、よく似たとか、これの元ちゃうかって言いたくなるような行事が日本にもあったんですよ。てか、まだあるとこもあるんです。これね、イノコって言いまして、イノシシの子って書くんですけども、毎月、毎日毎日にイノ日とかミノ日とか、馬の日とか、十二支が振られてますけども、11月のイノシシのつく日に、 お米が豊作やったことを祝う儀式、行事があるんですね。で、これ子供たちが、お米が取れて脱穀して、藁ができますから、その藁で、うん、こう、ひねって、藁、うん、の棒状のもの、長さ5、60センチですかね、作るんですね。はい、で、それで地面を叩いてですね、生やして、要するに、まあ、豊作を、してくれた地元の神さんにお礼を兼ねて、うん、やるんですけども、
は
い。ね、いいのこ、いのこ、いのこの餅を祝いましょうって言って、はい、お餅作るんですね。やっぱ豊作でお米できたばかしだからお餅作れますので、だから、間では無理でしょ？やっぱお米食べる方が勝ちなので、
うん、
で収穫の後はお米がありますから、それでお餅ついて、うん、で、あんこまぶしたお餅、いのこ餅っていうのがあるんですね。で、うん、これを作ってお供えももちろんするんです。で、
はい、
お世話になった臼とか、キネとかそんなにお供えしたりとかね、
はい、
そんな行事があるんですが、でその時に、うん、各地域の家を順番に回ってって子どもたち、その当時、大きい子、中学生、今やったら中学に入るか入れへんかぐらいの子から下の子まで、うん、子どもたちが連なってですね、各家を回るわけです、
はい、
でその時にいいのこいのこいのこの餅を祝いましょうまでやってよかったです、
はい。
で、それで、村の家、それぞれの家の人が、うん、来てくれてありがとうって言って、ちょっと お金やら、お餅やら、おやつやらくれるんですね。で、まあ、それを目当て、一緒でしょ、ハロウィンとね。
本当ですね、まるでハロウィンですね。はい。
で、回っていくんですよ。
うん、
で、単におやつちょうだいって言ってるんじゃなくて、ちゃんとお祝いしてもらってますからね。
は
い、で、ところが、やっぱり、家に寄ったら、
はい、
あんまり気前よくくれへんとこも。まあ、あったんでしょうね。
はい。
はい。で、祝いましょうって言った後、くれへん家は、石梅、じゃあ梅って言って、要するに、若嫁さんが来てお祝いではあるんだけれども、その時に、そういう悪態をつく、
はぁ。
言葉も入ってたんですよ。
まあまあ。
はい。で、明治になって、近代教育の中で、
はい。
そんなものをもらい歩くようなことや、
うん、
ね、人を蔑むような、てか脅すような、うん、唱え事を言うのはね、けしからんって言って、うん、はい、やめろって
、
お上からというか、まあ、要するに学校の先生とかね、
はい、
有力者の方からね、言われて、うん、この行事はしなくなりましたって伝承してる村があるんですよ。
じゃあもうそこからもうパッタリと。
パッタリと。だから昔はやってたんやけどな。って言って、で、学校でやめれって言って言われたからやらんようになったんやって言ってね、やっぱりね、伝わってる、まあ、ところもあります。
そうなんですか。
豊作を祝いする行事やったんですけどね。はい。だから、まあ、ハロウィンの場合はね、その悪態つかへんから大丈夫、
いや、でもくれなかったら、みたいなことあるみたいですね。なんか、はい、まあまあね、子供がね、回ってきたらっていうことなんでしょうけど、はい、でもじゃあ、昔はその、いいのこいのことかいうのも、
はい、
西宮の音として、記憶なさってる方もいらっしゃる
のかもしれないですね。はい、下市とかね、古式岩の集落では、やってはったみたいなので、今で記憶、ご記憶あるともう70以上の方かな。それぐらいかもしれませんね。お餅、イノコの餅を作るのはもうちょっとね、
はい、
やってはったし、逆に今はですね、スーパーマーケット売ってますんで。
イノコ餅？
はい。白いのにあんこまぶしたイノコ餅売ってますんでね。
は
い。
一遍
探検してみてください。逆にそういうところで、伝統的な行事を教えられるっていうね。なんか不思議なというか、なんとも言えんあれなんですけど。
本当ですね。
私からしたら、なんとも言えん。
なんとも言えん。でもまあ、ね、そんないろんなことから、はい、その音として、そしてまた行事として、西宮にはいろんなものが残っているんですが、
はい、
さあ、この後後半はいろいろ残ってるんですよね。
はい、ありますが、ちょうどね、この間、酒のね、酒造会社さんで、
はい、
今、新酒ができますよっていうね、うん、できましたよっていう印で、
はい、
酒林っていう杉の木の玉。
丸い大きいやつですね、軒、はい、先に、
はいはいはい。ちょうど白鹿さんやったかな、
うん、
吊るされたんですけども、またそれをするがために、その時期だからこそっていうね、音もありますので、それも、ご紹介をしたいと思うんです。
はい。聞いていただくのはどんな音なんですか？
はい、はい、まあ聞いてみてください。
ではお願いします。 何を歌ってらっしゃるのかというのが聞き取れなかったんですけど、はいはい、これは
これはね、はい、お酒造りの時の酒造り歌の一つで、うん、元すり歌って言って、はい、仕込んで、うん、発酵を促していく時にですね、うん、大きい木の棒の先にちょっと四角いもんつけて、はい、混ぜるんですね。
かき混ぜるね。
かき混ぜる、はいはいはい、元すりっていうのをやるんですが、うん、その時の調子を合わせる歌なんですね。で、やはりこれ蔵ごとに伝承されているんですが、はい、これを何回やる、要するに何番まで歌うことによって、うんうん、ちゃんと元すりが何回できたっていうね、はい、作業の効率が分かりやすいというか、段取りというか、そういうのつけてくれる歌なんです。だから単に遊んで歌ってるんじゃなくて、
はい、目安になってるんです
か。目安になってるんですね。はい、こんな歌なんかもね、かつては機械作りじゃなくて手作りの頃にね、流れていた、聞こえてきた西宮の音じゃないかと思います。
うん、はあ、まあ酒造りに関する音っていうのはね、はい、西宮にいろいろと溢れてるわけですけど、はいはい、なんかもっと他にもあるんですってね。
そうですね。秋ね、食、杜氏さんたちが来た時に、うん、やっぱり最初にまず道具を洗いますんで、はい、そのシャッシャッシャッ、たわしとかね、そんなんで道具洗う、もう細やかな音ですけどね、それとか、やっぱり酒造りに使うお米を、うん、精米するのにね、うん、手では全部できません。大量に使いますか、うん、で水車でつくんです。ゴットンゴットンってつくんですが、はい、宿川の上流の方にもね、昔の地図を見ると、明治から昭和初期の地図を見ると、水車がいくつかね、何箇所かあったっていうのがね、ちゃんと地図からも読み取れますので、うん、その辺なんかもその周囲の方にとっては時期的な、うん、この時期の音やなっていうのがあったと思います。
はー、なるほどね。西宮、本当にいろんな音が、
いろんな音がはい、
してるみたいですが、はい、さあ、じゃあ後半もお楽しみに。
はい、ありがとうございます。
桜西宮再発見。奇数月の第3金曜は、民族学研究者の西尾よしみさんにいろいろお話を伺っています。今年度は五感で楽しむ西宮ということで、今日は音色でございます。はい。はい、
先ほどね、お聞きいただきました、元すり歌、はい、お酒を作る時の歌ですね。うん、これはね、最初のだんじりの時と同じように、京都資料館館長の氷谷さんが、はい、出かけて、取ってきてくれたのを、取ったのを提供していただいたんですけども、はい、これ一つの酒屋さんだけが歌ってるんではなくて、うん、灘五湖の、各酒屋さんが共同でですね、はい、灘の、酒造り歌、研究会っていうのを作っておられましてね、うん、若手を中心にして作っておられまして、はい、でそこで練習を重ねたものを、うん、神戸の宝物ミュージアムっていうところで、はい、イベントがあった時に皆さんが集まって合同で歌われてますので、うん、はい、一つの酒蔵さんだけで歌われているものではないんですが、うん、今皆さんね、各会社の枠を超えて、はい、そういう交流会をやってらっしゃいますので、はい、いいことやと思います
ね。ぜひ生で聞ける、ね、うん、機会があれ ば、うん、ればね、皆さんにも、
はい、今度あれですね、蔵開きの時にね、どこかやってくださったらいいです ね。
そうですね、う
ん、生で聞けると、うん、こうなんか、しみじみとお酒が美味しくなると思います。
なんか味わい深いんでしょうね、はい、きっとね。はい。まあ、本当に、そのね、西宮のいろんな音色について、うん、今日はお話を伺ってるんですが、はい、さあ、もう言うてる間に、12月、
師走でございます。
しなくなりました。またなんか、えらいいっぱいいろんな音が聞こえてくるんじゃないかなと思うんですが、ね。
そうですね。まあ、とりあえず一番最初、大掃除かな。うん、パタパタパタパタ、
掃除機のウィーン。
はい、昔って畳上げてませんでした。
あげてました
。パンパンパンパン
叩いてました。
ですよね、はい。今も畳のないうちもありますけども、ね、畳上げて、ね、下に引いてた新聞とかね、取り替えて、はい、で、みんなでパンパンパンパン、どの家もあっちからこっちから。しとったんちゃうかと思いますけどね。
ですね。今でも本当にあの音は聞こえないですね。
うん、はい。大体ね、もう畳、よう上げんでしょね。
はい。
はい。なので、あれちゃんとちゃんと道具があるんでね、突き刺して上げていくんで。
まあ、
畳屋さんも減りましたしね。
本当にね。
まあ、本当に絶滅危惧音。みたいな
本当ですね、しっかり録音して、はい、残ってるんですかね。
残ってると残って、それは残ってるかな。師走の風景の映像があったら、そこにパンパンがあるかもしれへんけど、
なるほどね、ぜひ残しておいていただきたいですね。
はい、そういう意味ではね、やっぱり年末にね、特有の音してましたね。パーンとかバーンとか、ボコとか。ボコは下手くそなんですか？ボコは下手くそ。
ん？
パン、パフ、パンっていうか、なんか、餅つき。
あ、餅つき、ね。
今ゴーン、ゴーン、ゴーンになりましたけど。
それ、餅つき機能。
はいはい。
どう
今はグオン、グオンですが。
ありゃ、そうですね。昔は、餅つきって結構、いろんなとこでやってありましたよね。
やってましたよね。まあ、二、三軒。主な家、兄ちゃんとこでやったら、その弟とか、甥っ子とか、近所の人とかが寄ってきて、2、3軒分まとめてね、1薄2升で、5薄6薄言って、ついたりとか、で、神さんの餅作って、お供えの餅作って、で、残ったら、ね、あんこ餅とかね、おろし餅とか、つきたてのお餅が子供には振る舞われるという、
はい、
ありますですね。で、薄も木の薄と石の薄が。
石の薄、はい、はい、あります
だから、音がちゃうんですね。
ほう。
うん、で、木の、薄は割とちょっと低いボコっていう音がしますし、で、石の薄やとちょっと硬い、やっぱり、打つ相手がね、の高さに違ってはきます、はいはいはい。ただ、私もしたことがあるんです。その時、木の薄やって、で、知り合いが呼んでくれて、着いたらですね、まあ、気合を入れて、キネをね、振り上げて、したら、ガゴっていう音がして、なんじゃこれと思ったら、薄のヘリをね、どついてしまいまして。
あっちゃ
あ思わず、下手くそって言われて。
でも、やり慣れないことですから、難しいですよね。
振り上げたね、キネがね、やっぱそれなりに重いので、先がね、ブレるんですよね。
なるほど。
で、本人は、薄の真ん中狙ったつもりなんですけど、うまいこと一回言ってなくて、横丁をやってしまう。やっぱりね、上手な人がつくと音が違いました。
ああ、リズミカルですしね。
リズミ、そうなんです、そうなんです。
でもあれね、こねる人怖いですよね。なんか、バシャッと上に落ちてケーキかと、キネが。
あれがまた、だいたい女性がすることが多い、お母ちゃんがすることが多いんですけど、あれまたね、そのうちはね、そこのおじいちゃんがね、上手でね、まあ、しわしわのおじいちゃんのお手やのにね、餅がね、綺麗に変わるんですね。あれは熟練の技でございました。
ねえ、でもそんな音も今はめっきり聞かれなくなってしまいましたが。なりました
ですね。だから正月準備はね、もうそれこそ餅つきじゃのうて、はい、だから餅つきなんかもう正月準備の仕上げぐらいの勢いですよね。だから師走になるとまさに師走るですから、やらなあかんことがいっぱいあります。大掃除して、すす払いして、で、正月のための、まあ、しめ縄作りであるとかね、地元で、お米を作ってはった方は、藁とかがありますから、それで、何本もね、しめ縄、玄関のしめ縄とか、蔵とか、ね、農具とか、で、昔は、牛を凍てるとこはね、牛小屋にも、
はい。
はい、してはって、牛かわいいようになったら、今度トラクターにしめ縄やって。
はい、はい。
で、その勢いで、子供の自転車にもしめ縄つけて、で、車にもつけてっていう。
車にもね。うん、今は本当見なくなりましたよね。昔みんな車につけてましたよね。
つけてましたよね。なんかそういう準備をしていく。だから、笑う打ちの音とかももちろんしてました。笑う打たないと萎えませんのでね。硬いままでは無理なので、やっぱり正月準備は正月準備の段取りとそういう音であるとかっていうのがやっぱ積み重なって、 年の瀬が近づいていく。ね、食べるものも、まあ、この時期やからこそ用意せなあかんもんがありますし、で、特に年越しのためのね、特別な、例えば年越しイワシであるとか、そんなんも、食べはりますね。かつては今節分の方が有名になってますけど、ね、西宮やったら、男女を拾った、小清水とか、もうあちこちで、年越しイワシを食べてはるんですね。
へぇ、うん、そうなんです
か。そうなんですよ。まあ、これ多分ね、暦の変化があって、新暦と旧暦の変化があって、そこでちょっと移動したとこもあると思うんですけれども、それが普通やったので、別に節分だけの専売特許ではないので。
そうなんですか。
はい。そんなんもぜひ、食べてみて、いろんな、行事がありますので、神社も新年を迎えるね、準備をされてますし、なんか、まあ、西宮ってあれかな、広田神社さんに大絵馬かかるんですよね、確か。大きな絵馬。社殿の横かな。はい、私ちょっと残念ながら広田神社さんは見てないんですけども、子供の頃私は神戸でしたから、生田神社とかにもね、はい、でっかい絵馬があって、そこは記念写真のスポットになってましたから。
なるほど。映えてるんですね。は
い、そうなんですね。そんなんもあるし、やっぱりいろんなこう行事ごとを、こう準備をしていくことで、師走、年末に向けて、気持ちが整っていくと言いますか。暮らしを整える、まあ、気持ちを整えるというところでしょうかね。準備万端。
一番最後に来るのが、
はいはい、
ゴーン。
ゴーンですね。ですね。
はい、
はい。やっぱあれが来ないとね。
はい。
観音寺さんは打てんのかな、お寺さんが、はい、打つところが多いんですけども、はい、一般の方でも打たせてもらえるところがありますよね、何箇所かね。
ということは、10円の鐘は100やつではなくて、並んである人の数やからもう200、300ってなってるところ。
まあまあ、それは置いときましょう。その人にとっても10円の鐘なんで。
なるほど。
はいはいはい。
まあね、それぞれの、お寺によって、鐘の音も違いますし、はい、ねえ。
そうなんですね。戦争中に、やっぱり金属教室があって、国が強制的に金属を回収した時期がありました。
はい、
で、そこで、やっぱり金が失われてしまったね、お寺さんもいくつもあるんです。ただ、やっぱりね、年号がはっきり入って古い、ちゃんとした金っていうのはね、戻ってきてるんですよ。溶かして弾丸にされずに、ちゃんとね、これは歴史的あるもんやからって言って、ね、戻ってきてはる金もあるんです。生瀬の上京さんは確か戻ってきてる金なんで。
はい。じゃあなんか、いにしえの音が、
はい、今も。はい、はい、昔の音がね、聞こえるかもしれませんので。
なるほどね。はい、ぜひ今年はね、はい、いろんなお寺のちょっと聞き比べもしてい
ただくと。
昔ね、桜 FM でもそういう番組をさせていただいて、結構すごい、わあ、すごかったっていうことで、ね、人気を得たんですが、はい、また機会があれば。
ぜひお願いいたします。
本当ですね。さて、次回の西尾先生の登場は、1月の23日になります。はい、これ、第4金曜なんですが、1月は第1週がお休みですので、ね、1週ずれてのご出演ということになります。はい、で、今度は五感で楽しむ西宮、
はい、
手触り、
はい、
ねえ、
何でしょうか、何が出てきますかね。
こう手って触る、手に取ることによって、はい、なんかこう
西宮を感じることができると。
何なんでしょうかね。
言葉で言うと、ちょっとつる、
ちょっとつる、
ちょっとつるかな。
ね、全然よくわかりませんけれども、とりあえず手に取ることで実感できる西宮の伝統文化についてのご紹介だそうでございます。はい、一体何なんだろうなと、はい、ぜひ悩みながら待ってていただきたいと思います。はいはい、
無事に年を越してください。
本当ですね。はい、西尾先生のメッセージもお待ちしていますよ。
はい、ありがとうございます。
そして、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えします。来週11月の28日は、フリーアナウンサーの近藤富士夫さんをお迎えして、実況、西宮のスポーツと題してお話を伺っていきます。近藤さんはね、月曜日にね、桜井FMにも登場していただいてますので、おなじみの方でございますが、ホール ぐんさんから追っかけてメールが来ました。
ありがとうございます。
西尾先生の餅つきを想像しながらふと思い出した音がありました。獅子舞です。
あ、はいはいはいはい、
子供の頃お正月には玄関に回ってきてもらえて、うん、怖いけど楽しみでしたというねえ、はい、獅子舞ね。
そうですね、
はあ、これも今はもうトント
ね、そうですね。お獅子にね、頭かぶられたら縁起がええって言ってね、うん、やっぱり、こう頭出してね、獅子にかぷってしまうんですけど、なんかある時ね、ちょっと他の地域で聞いたらね、子供さんの頭かぷっとしたらね、うん、うちの子供に何すんねんって怒った お父ちゃんがおたらしくて、世も末やって獅子が嘆いておりました。
ねえ、昔からのそういう言い伝えだったりなんだりっていうこともなかなかこう伝わっていかない時代になってるん
だけどね。
いやいやいや、そういうことも含めてですね、うん、ぜひ民族学研究者の、西尾先生には、はい、いろんなものを残しながら、はい、そしてそれにまつわるいろんな、ね、エピソードをいろいろご紹介いただいて、西宮もっと深くね、はい、知っていきたいなと思います。
ありがとうございます、
ね。まあ、音もいろいろあるんですよね。
そうです。
なんかね、うん、本当に今日、あ、そういえば思い出したってホルヌさんは姉妹を思い出していただけたみたいですけどす、うん、他の方でも あれあれあれなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
う
ん、またぜひ教えていただきたいと思います、はい、というわけで、民族学研究者の西尾よしみさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。